この時間はカフェテラスの時間をお送りしていきます。今日はスタジオに農学と郷土を知る会代表の朝原博樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ちょっと久々にご登場いただいたと、はい、ということになりますけど、また後ほどイベントについてはね、お聞きしようかなと思いますけど、はい、朝原さんといえば、まあ、農学と狂言というね、はい、もう濃い世界をね持っておられますけれども、はい、ちょっと近況をまずお聞きしたいなと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、農学と郷土を知る会関係で申しますと、はい、今年は8月の、3日に、伝統文化をいろいろ体験していただく催しをですね、はい、させていただきまして、それがこう農、狂言という、まあ、普段させていただいているもの以外に、うん、はい、講談、浪曲、
浪曲、
それから農学でもあんまり来ていただく機会なかった囃子、つまり楽器ですね。あ、はい、そして一番私の中で遠藤方が華道、
華道
といったものの体験を全部でできるっていう催しを有馬富士矯正センターで行わせていただいて、はい、まあ、これが、まあ、今年で一番大きかったものかなと思います。
いろんな伝統文化を体験できる一日で、
はい、
そうなんですね。
神戸三田、はい、伝統文化体験フェスっていう名前にしました。
そうなんですね、はい、来られた方の感想とか何か聞いてますか。
そうですね、特に子ども向けにやったんで、はい、こう一人お子さんが、うん、来たら、それにご両親とおじいちゃんおばあちゃんと、なんか大人を6人ぐらい引き連れたお孫さん一人とか、そんな姿が見られてまして、すごく楽しそうでした。あと、神戸に住んでる大学の時の先輩が、お友達のご家族も作れて、子供さんと一緒に来てくださったりとか、すごく嬉しかったなって。
初めて体験するお子さんもいたんじゃないですか、そういった伝統文化。
ほとんどの方、初めてだったと思うんですけれど。
そうですね。
ただ、すごく楽しく、どのブースもやっていただいてたなっていうのが私の中で印象的で。
そうなんですね。
なんか、能面をかける体験とかもあったんですけど、はい、まあ、能面よりも顔が小さい少年少女が、すごく、ちょっと、なんていうか、子は可愛い
状態。可愛い。
顔はリアルな、能面なんですけども。
体はね、お子さん
で、ね。体はお子さんで、ちょっと頭が大きい感じがするので、なんかちょっとこう、なんかアニメのキャラクターみたいな感じの。
面白い。三頭身ぐらいになっちゃうね。逆にそういうところからきっかけつかんで、はい、ね、興味持ってくれても面白いですね。
はい。もう本当に楽しんでいただくっていうのがやっぱり目的だったので、農学をはじめ、そういった伝統文化って、うん、触れる機会がないから、それだけで勝手に難しいとか大変なんじゃないかって思いがちなんですけど、まあ、触れてもらったら、あ、そういえばあの時やったやつが、あれが能なんだなとか、まあ、講談なんだなとか、華道なんか特にそうじゃないかと思うんですけれど、
そうですね、
そういうのが楽しかった思い出と結びついてくれたらいいなと思ってさせていただいた催しでした。
意外とお子さんにとっては おばあちゃんとかおじいちゃんがこう、はい、馴染みのものもあったりするので意外と目にしてたかもしれませんね。
まあ、ね、そういう方がいらっしゃればいいんですけれど、まあ、催しとしてはとにかく、いらっしゃったら皆さん全部体験できる、
体験できるという
かなりお得だったんじゃないかと思うんですけれど、
大きなイベントがあったということですね、はい。で、まあ、先ほど出ました能と狂言ですけど、
はい、
このお能と狂言っていうのはあれですか、はい、関係は近いもんなんですかね、全く違うものなんですかね。
そうですね、実は能っていうものを能楽って言葉が、うんうん、はい、いわゆる響きが似てる、まあ、漢字も同じ漢字の能って字を使うので、はい、一緒くたに考えられがちなんですけど、はい、正確なことを言うと、能楽という言葉は、うん、能と狂言を足したものなんです。だから、
なるほど、
狂言も能楽、
はあ、
で能イコール能楽じゃなくて、能楽の中に能がある、
能があると
という形になります。
そういうことなんですね。能楽って言ったらお能イコールかなと思ってましたけど、狂言も含まれてるんですね。
そうそう、狂言も含まれるというのが割と知られてないことなんじゃないかなと思います。
確かに。じゃあ意外と近い関係で、歴史的にはどうなんですか。
歴史的にももう近いというか、はい、全 体で能楽として発展継承されてきたものであります、はい、で能楽っていうのは、その中でもいろんな役割というか、はい、例えば囃子という話をさっきちょっとさせていただきました、はい、楽器のことですけれど、楽器、ね、はい、で楽器の人が、うん、自分は歌いが好きだから、うん、今日は歌いたいって思っても歌えないんです、うん、の世界では、うんうん、
なるほど、
専業なんですね、
はいはい、決まってるんですね、や
り方がね。で鼓を打ってる人はずっと鼓を打つっていう役割、はい、笛の人は笛の人、はい、そして、まあ、舞う人は舞う人なんです、うん、で同じような役割として狂言っていう役割があるんですよね。
ああ、なるほど、はいはいはい、
なので、能楽の中の狂言なので、本当に舞台も、まあ、狂言って言葉が入ってないですが、能舞台という舞台を使って上演されてきて、で必ず能が上演されるときには狂言が上演されるし、狂言が上演されるときには能が上演されるという、まあ、歴史的には、そういう流れで、伝わってきたものです。
どっちが先とかそういうのではなくて。
そうですね。まあ、細かいことを言えば、狂言の方が古い芸体を残してるんじゃないかと言われることはあるんですけれど、まあ、いわゆる、まあ、江戸時代より前はね、猿楽と、まあ、これも正式な言葉を使うと猿楽という言葉なんですけど、猿楽と呼ばれていた芸能としてまとまってからは一緒だったんじゃないかなと。
ね、
それ以前は、それこそ文献とかなかなか残ってないので、ちょっとしたいろんな証拠からいろんな説を、いろんな方がおっしゃってるんですけれど、
諸説いろいろ。
なんですけど、まあ、そう、大雑把に見ると狂言の方が古い要素を残してるのかなって気はちょっとします。
そうなんですね。
が、まあ、はい、ある程度まとまった、それこそ世阿弥とか、観阿弥っていう、はい、教科書にも名前があるような方が登場してからは一緒にやってきた、そういうものだと思います。
一番古いのでどのあたりの何時代にこの、まあ、能の狂言猿楽という言葉出てくるんですか。
猿楽って言葉自体はとても古い言葉で、もう平安時代にはあるんです。
あ、そうなんですね。
で、例えば枕草子とかに、もう動詞化しちゃって、猿ごう、猿がうという言葉があって、どういうことかって言ったらふざけるぐらいの意味で使われてるんですね。枕草子の中で、物意味って、の時に、物意味っていうのは、まあ、占い当時のね、陰陽道とかで、外出をあまりしちゃいけないっていう時期なんですけど、その時に、男の人が来て、で、よくふざけたことを面白おかしく喋ってくれる人がいたら、でも会ってあげてもいいかな、みたいなことが書いてあるところがあるんですけど、そこが、内猿郷って言葉が書いてあって、これなんか、文献的には一番古いぐらいじゃないかなと思います。
そうなんですね。
なんですが、その頃の猿郷は、あまり能や狂言とイコールで結びつけられるようなものではなくて、いわゆるそれが発展して能や狂言になっていくんだろうと思われる、いわゆる先祖にあたる芸能のようです。で、ある程度、今の能や狂言と近いものは、やっぱり鎌倉時代ぐらいにならないと、なると、まあ、なんと言いますか。断片的な記録がちょっとずつ出てきます。
残って、
はい、
その頃活躍してた方って誰になるんですか。
名前がね、残ってないんですよ。
そうなんですね。
その記録だって、いわゆるアマチュアの方々、今の春日大社にあたる、まあ、春日社の、ネギとか巫女、まあ、つまり神職の皆さんが、猿楽を演じて見せたって書いてある記録です。
あ、そうなんですね。
だから多分プロの役者がいて、その真似をしたアマチュア能狂言なんと思うんです、その記録は。
でもまあプロとして活動している方はいらっしゃったんですね、その時ね。でも名前は残ってなくて。
そうですね、世阿弥の書物の中に、はい、世阿弥は室町時代の人ですけど、
室町時代、
昔聞いた話として、そういう名人がいたっていうような話はあるし、そこに出てくる天皇のお名前が亀山院っていう鎌倉時代の真ん中ぐらいの亀山天皇っていう方なので、まあその頃にはやってたんだろうと、まあ能役者、当時の能役者の中ではいわゆる伝わってたっていう話はあるんですけどね。
じゃあ、名前はまあ残ってないけど、演目としては残ってるんですか。
演目もどうだったかなという感じなんですけれど、まあ、今演じられてる演目の一番古いものは、大体やっぱり世阿弥か、それよりちょっと前ぐらい、世阿弥の、一世代前ぐらいの人が作った演目ぐらいが多分一番今残ってるような古いものになります。
ああ、じゃあそれ以前のものはちょっと、 まあ、どっかにあるかもしれませんけれども、まだ発見されてない可能性もある、
う
ん、
あったらそれこそ一つの発見です ね,
ねどこかこうね、あの蔵をこうねとかお寺をとかいうときにこういう古文書出てきたりしますからね。
そうですね、
ひょっとしたらそういう発見が今後あったら、
ね、あったら嬉しいです
私、ね、はい、そうなんですね、まあ、そういった古い歴史のあるこう能と狂言ですけれども、今回朝原さんがね、はい、まあ、企画をされて、
あ、はい、
子供と触れる狂言鑑賞と体験、
はい、
神戸三太ゆかりの笑いの伝統芸ということですけれども、はい、こちらが、もう間もなくですね11月24日月曜日、振り替休日祝日、はい、休日ですねに開催されるということですけれども、はい、改めてこの内容をですね教えていただきたいなと思います。
はい、まあ、タイトルの通りと言ってしまったら話が終わっちゃうんですが、はいはい、子供さん向けに、うん、狂言について、はい、実際の狂言師、まあ、狂言方と呼びした方が正式なんですけれど、はい、の皆さんをお招きした上で、はい、実際に、その方々に狂言を演じていただいたり、うん、あとは、狂言の演技の一部をですね、はい、その人たちに直接、教えてもらって、ちょっと体験してもらおう。まあ、狂言の、セリフ回しの仕方だとか、歩き方とか、はい、あとは狂言に笑うとか泣くとか、はい、あとは動物の鳴き真似とかもあるんですけど、まあ、そういったものを、一緒に体験してもらおうかなという催しを企画しました。
そうなんですね。歩き方ってやっぱりコツがあるんですかね。はい、あ、どうぞ先に飲んでください。
歩き方は脳もそうなんですが、すり足というのが基本になります。はい、基本的には足を上に上げずに、
そうなんですね、
床にずっとつけたような動きになります。まあ床に、あれ言葉が自分出てこないな、
床にすり足上げない、
まあすいません、ちょっと板につくという言葉ございます。
板につく、はい、
という言葉がありますが、まさに
これは言葉でいいですね。
はい、はい、すいません、足にって言い出したから出なかったんです。はい、板につくという言葉がありますが、まさに能や狂言の演技が、はい、お上手な方、まあ、歩き方がお上手な方だったら、はい、板についた演技ができるわけなんですよね。ああ、
なるほど。はいはい、板についてるってね、使ったりしますね。
使いますけれど、
おお。そこから来てるんですね。
まあ、ね、語源かどうかは実はよくわかんないんですが、はい、ただ、ぴったりくるっていうのは、本当に能や狂言のためにあるんじゃないかと思ってしまうようなぐらいぴったりくる言葉です。
じゃあ、そのすり足の体験ができる。
はい、
で、あと、予定です。笑い方とか。
そうですね。狂言っていうのは、まあ、笑いの芸。まあ、能っていうのはすごい真面目な芸で、はい、あるのに対して、狂言っていうのは笑いの芸なんですけど、
ね、
演技として笑う。うん、まあ、はい、見てて笑うっていうのは別に演技じゃなくて、まあ、それはし、笑いたいように笑っていただいて、はい、面白かったなって、なんですけど、はい、狂言の中で、笑うっていう演技があるんですよ。
うんうん、
まあ、その笑うもいろんなものがあって、はい、まあ、例えば、福の神という神様が登場して、大笑いする、はい、まあ、ほとんど大笑いするだけで終わる狂言なんですが、
楽しい狂言ですね。
そういうのは、それこそ、笑うことで、見てる人もなんか幸せな気分になるという意味での笑いの演技です。
なるほど。
で、もうちょっと意地が悪くて、例えば誰かが、はい、やってるのが、うん、あいつバカなことしてるって言って笑うって演技なんかもあって、そういう笑い分けみたいなのも狂言師の方はなさるわけなんですけれど。
すごい難しそう。
はい。そういったものが、ただ、うん、リアルな演技じゃないんですよ、
うん。
あんな笑い方してる人がいたら、多分ちょっと、みな、病院行った方がいいよって多分言われちゃうようなものなんですけど、
ちょっとオーバーな。
かなりオーバーな笑い方をするので、まあ、ただ、発声としてすごくいいものだと思います。本当に大きく声を上げて、まあ、この場合笑う表現にするには、どうしたらいいかっていうのを、それこそ600年ぐらい歴史がありますが、そんな時代で、磨き上げられた笑い方を皆さんに体験していただこうと。
もうほぼじゃあ完成形ですか？
そう思います。まあね、狂言としてはあれ以上ちょっと違う笑い方しづらいのじゃないかなと。
なぜ600年かけてこうね。
だからもう、それを超えようと思ったら多分違う芸能を作っていただくしかないんじゃないかなと思います。
へえ、じゃあもうある種の完成形を見ることできるんですね。
本当に。
100年かけて磨き、はい、まあ、いろんな方がこれまで演じてこられた笑い。
そうですね。
おお、面白い。それは、あれですか、浅野さんできるんですか？
私は、いや、ちゃんと習ったことはないんですけどね。こういうワークショップの時に 企画して隣でずっと見てるんですけど、
なんとなくこういろんな方のね笑いを見てるからなんとなくできそうな気がしないでもないですけど、
サルマネですけど、まあその
サルマネ
ですけどね、サル学だけに。
そうそうそう。でもあれでしょう、あの浅田さん学生の頃はこの能狂言をこう、
まあ、そうですね、まあ、というか今もアマチュアとしてお稽古は、ね、あの能はしてるんです、
うん、
狂言は今度来ていただく、はい、あの前竹多田明さんという狂言師の方のお父上、
はい、
前竹多田重先生に3時間、はい、いや2時間だったかな、はい、だけ体験を教えていただいただけなんですよ。
そうなんです。
で、それも20年ぐらい前
ってた。だいぶ前ですね。そうですか。20年ほど前に2時間ほど弟子入り。そうなんですね。じゃあまあ、ほぼ、まあそこから、
はい、
まあ横で聞いてる、見てるっていう感じでずっと続いてる。まあ、でも能の方はずっとあれですか、続けて。
あ、はい、そうですね。まあ休んでた時期とかもありますけれど、まあ20年、一生もうやってますね。すごいな、自分で。
すごいですね。20年はすごいですよ。
ちょっと今はびっくりしました。そんなに長い気はしてなかった。
いやいやいや。まあちょっと話をそれてしまいましたけど。じゃあ狂言、今回は、
はい、
講師の方に、
はい、
前竹多田明さんが来られる。
はい。
おー、そうなんですね。その方は狂言がメインの方。
はい。まあ、大倉流狂言方ということになります。で、前竹多田明さんも、お父親の多田重先生もそうですが、はいはい、神戸を拠点とされている、狂言のご一門の方で、いつも私がもう三田で催しを行うときに、はい、まあ近いからというのも一番あるんですが、うん、いつもお越しいただいて、うん、私の狂言の活動をとにかく、いつも支えてくださっている、
ね、
というか、この方がいらっしゃらない方はできないという、大変、ありがたい、方です。
で、
とてもご本人も非常に、意欲的にいろいろ活動なさっていて、他のジャンルとのコラボをなさったり、もちろん古典は古典としてしっかり、作ってらっしゃいますし、あと、それこそ金勝寺さん、今度の、
う
ん、会場が金勝寺なんですが、はい、そこのゆかりの新作狂言、うん、桑原というのをですね、2020年に、初演していただいてから、はい、毎年子供教室を、うん、まあ、そこそ多田明さん来ていただいてやっているんですが、はい、その時に、子供さんたち今度は桑原を教えて、金勝寺さんで発表会をするというようなこともしてくださってます。はい、もうそういうのも全部多田明さんあっての、企画になってますので、
ね、
本当に。
じゃあ今回も、子供たちにいろいろ教えてくれる。
はい、そうですね。
先ほどの笑い方とか。
笑い方とか。
すり足。
で、上演する演目なんかも、ちょっとまだ当日になるまで、決まってないんですけれど、うんうん、桑原も、候補局には入ってましたので、新作桑原を、
はい、
が見られるかもしれません。
おー、いいですね。これ新作っていうのは、この能とか狂言の世界では、あれですか、珍しいことなんですか？
珍しいです。
あ、珍しいんですね。
はい。能とか狂言には、原稿局という言葉がありまして、まあ、今、上演している演目の意味ですね。うんうんうん、まあ、いわゆる古典の演目というものですね。はい、でそれが、まあ、流派とかによって、それぞれ違います。ですけど、大体能だと200ぐらい、
うん、
で狂言だと、まあ、大倉流だと160ぐらいなんです、うん、
はい、
でそれの演目を、まあ、繰り返し繰り返し演じてその、はい、レベルを上げていくというのが、うん、まあ、能や狂言の役者さんの、はい、まあ、人生の大半を占めるんですけれど、ただ、やっぱりそれだけでは良くないかなとか、あとは、なんせ能や狂言以外の演劇っていうのが今はたくさんありますから、うんうん、そうですね、まあそういったものの、まあ良いところを取り入れるような意味で新作というものが、うん、試みられています。まあなかなか定着した演目になったっていうのはなかなかないんですけれど、まあまあそういった能や狂言が動きを止めていないっていう証拠として新作というものがあるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。その古典も昔からあるのも当時は新作ですもんね。
そうですね。
ね、
世阿弥作の能とかありますけど、世阿弥新作だったわけですよね。
ですね、当時はね。初めて見る方もね、当時いたので、まあそういう形で残っていくので、この桑原も、これから100年、200年とずっと残っていって、
たらいいなと思います。
後世の方がこうまた磨きながら。
そうですね。
ねえ。
もっと磨いて、私の手を離れて、いろんなところで上演されたら嬉しいなって思うんですけど。
すごいな。それ生み出したっていうのがすごいですね。
いやいやいやいや、まあまあ、新作は、それこそずっと、それこそずっとこうやって能や狂言に関わり続けていたからこそ、新作を、まあ、上演していただけるところに持っていった、いけたのかなってちょっと思ってはいます。
ね、で、ゆかりのお寺、金所寺さんでね、はい、っていうのがこの三田ですから、三田から新作が生まれたっていうのが、これは自慢できるなというね。
まあ、我々の団体、能楽と郷土を知る会という、まあ、名前ですけど、名前の通り能楽の団体なんですが、それをこう郷土、まあ、つまり地元と結びつけるっていうのが、まあ、活動の方針なんです。で、もともとその三田っていうところで能とか狂言を行われた記録がないんだろうかとか、はい、そこがこう舞台になってる演目がないんだろうかってことをまず探すところから始まったんです。で、記録はまあ、三田藩の時代、はい、江戸時代とかで、久喜家、はい、藩主とかでなさってるのは時々あるんですが、ゆかりのってなるとなかなかないなというのが、ね、まあ、調べた結果分かったんですが、はい、ならば、新作しようっていうのが、まあ、というのが一応流れなんです。で、能について言うならば、まあ、三田市内ではないんです。うん、現在の、はい、区分で言うならば。はい、ただ同じ有馬郡だった、有馬温泉のあたりを舞台にした、はい、鼓の滝というのがかつて存在してた、なんせ600年以上あるので、はい、作られて、今上演されてるのは200ほどって話今しましたが、はい、上演されてない演目がその10倍以上あるんです。10倍どころか 100倍はいかないと思うんですけど、10倍以上はあって、台本が今伝わってるけど上演されてない曲って意味ですよ。もっと消えていったものもたくさんあるかもしれませんが。
あ、そうなんですね。
で、その中に鼓の滝という演目がございまして、まあ、それも実はうちの団体、復活上演を2022年にさせていただきました、うんうん、はい、そういうことを、まあ、やっております。ゆかりの曲はないならば復活させよう、作ろうというのが、まあ、うちのなんてスタンスです。
あれですよね、現代文で書かれてるんじゃないですよね、台本って。
あ、そうですね。
昔の崩し文字というか、はい、古文書みたいな感じですよね。
そうなんです。鼓の滝に関して言うならば、江戸時代以前の書物を、いろんなところの図書館にあるものを、はい、調べ始めたのはちょうど2020年のコロナの頃だったので、はい、図書館に行けなかったんですよね、はい、だから連絡を、まあ、インターネットだってよかったなと思います、はい、メールとか電話とかで連絡を取って、はい、で副写を取り寄せて、
なるほど、
でそれを暇だったんで
外出られない時期だったんですからね、
頑張って読んだんですよ。
すごい。
まあちょっとね、いろんな大学の先生とかのお力もお借りして、はい、ここ読み間違ってるよっていうのもあったんですけれど、まあ、そんなも直していただいて、まあ、台本を組み立ててという形ですね。
すごい作業ですね。それでまあ復活
させることができました。
なるほど、はい、これも大きな動きでしたよね、はい、そうなんです、まあ、そういう動きもねこれからもありそうなので、まだまだ目が離せないね、この能楽ぜひ興味を持っていただいて、はい、お子さんに特にこういうのはね触れていただきたいですね、はい、
本当に、なんとか先入観なくお子さんって、うん、触れてくださるので、うん、そこで面白いかどうかっていうのはやっぱり、うん、伝統芸というとどうしても、うん、まず価値があるもの、素晴らしいものってところから語られることが多いんですけど、うんうん、いやそれじゃあそこそ続いていかないんじゃないかなというのが、うん、まあ、私たちの思ってるところでして、うん、なるほど、はい、ある意味純真に、ある意味忖度なく、本当に面白いのかなって思って来た子供さんたちを、まあ、掴めるような催しを一生懸命作っておりますので、その時にもしこれがダメだっていうんだったら、しっかり、意見をいただいたら、そういうのを、頑張って、攻略して、また次のイベントやろうと思ってますので、はい。
まあ、エンターテインメント、まあ、芸能といいますかね、はい、楽しみですからね、ぜひ参加していただいて関心ね持ってくれたらいいなと思いますけど、じゃあ改めて開催日時と、はい、まあ、参加状況など、はい、条件などね教えて、はい、場所も含めて教えていただけますか。
はい、まあ今度の11月24日月曜日、はい、振替休日の、はい、午後2時、14時から、開催いたします、はい、会場は、三田市桑原の、大宗山金勝寺、はい、で、料金は 無料でございます、はい、ただし、要事前申し込みとさせていただいてますので、はい、ウェブサイトからお申し込みお願いいたします。
そうなんですね、はい、ホームページからできるんですかね。
はい、ホームページから、できますので、はい、能楽と郷土を知る会、もしくはそうですね、能楽と郷土を知る会で、うん、検索いただきますとトップページに上げております。
分かりました。予約状況今はどんな感じでしょうか。は
い、まだ、余裕がございますので、
あ、大丈夫、
はいはい、ぜひ大勢の方にお越しいただければ幸いです。
そうですね、参加無料で、体験できますのでね。そして出演が前畜忠明さん他ということで、はい、プロの方も来られますのでね、
はい、プロの方々にお越しいただきます。
この機会にちょっとこう気になることも聞いてみてもいいかなと。
はい、直に触れられる機会なので、ね、普段が気になっていることをぶつけていただいたら大体のことはお伝えお答えいただけるんじゃないかと思います。
素朴な疑問でも多分ね答えてくれると思いますのでね、ぜひ皆さん参加してもらいたいと思います。では最後に浅原さんからお聞きの皆さんにメッセージもらっていいですか。
はい、まあ、この能楽と郷土を知る会、三田ゆかりの、伝統芸を、まあ、掘り起こす活動をしております。毎年夏に、子ども教室をやって、他の時期にいろんなイベントを催しております。来年以降も活動を続けていくつもりでございますので、はいはい、ホームページとかご、確認いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日のカフェテラスの時間は、11月24日開催されます子どもと触れる狂言鑑賞体験についてお話をいただきました。スタジオにお越しいただいたのは能楽と郷土を知る会代表の浅原弘樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。